はい、皆さんこんにちは。マイクロソフトの安野でございます。よろしくお願いいたします。この時間はですね、インフラストラクチャーを正しく移行するために知っておきたい10のテクノロジー、ちょっとごめんなさいすみません、ということでお話をしていきたいんですけれども、アンケートですね、アンケートをよろしくお願いいたします。 PT141 でございます。でセッションの資料につきましてもすぐに公開しますのでよろしくお願いいたします、ということです。で話は全く変わるんですけど、先日車を買い替えてですね、買い替えたくなかったんですね。大好きな車だったんですけど、あとあまり車にも興味なかったんでどうでもよかったって感じではあったんですけど、もう仕方なく似たような車をですねディーラーさんにお願いして持ってきてもらったという感じなんですけれども、これ驚きなんですね。皆さん知ってました？スマートキーシステムって知ってました？私初めて知ったんですけど、今鍵を持って車の中に入るとボタンでエンジンかかるんですね。すげえなと思ってですね、この13年の間にですね何にこんなに進化したんだと、あとスマートフォンなんかも平気でつながりますしね、ちょっと驚きましたということで、そんなのこれもですね、IT も同じですよね。今使ってる2003ですとか XP で全然不便がありませんよ、私もそう思ってました。この車で全く不便がありませんよと思ってたんですけど、騙し騙しに乗ってた感じですよね。だから IT も同じで騙し騙し使ってれば使えないこともないんだけれども、でもそうは言っても最新の情報を知らないと、やっぱり後悔することになるということをですね、このセッションではですね、さまざまな移行方法とか移行先というのはたくさんあります。さまざまな移行先あります。例えばこんな感じですね、ちょっと小さくて見づらいと思うんですけれども、これ移行先マップとしてサクッと作ったものです。例えば、サーバーハードウェアどうするかですとか OS どうするかですとか、それはパブリッククラウドなのかプライベートクラウドなのかなんて話、これぐらいのレベルで移行先を決めてるっていう方結構多いと思うんですね。ただよくよく調べてみますとですね、もっともっと移行先のテクノロジーってあるんですね。ちょっと小さくてごめんなさい、あります。細かいテクノロジー結構ありまして、それを知らないとですねやっぱりちょっとミスるわけですね。このテクノロジーあったんだったらこれ使えばよかったって後からなりますので、それをミスらないようにしていただくために今日10個ですねピックアップして重要なテクノロジーを10個、ね、ご紹介したいと考えております。で、まずですね何を知っていただかないといけないのかということで、まず1つ目なんですけれども、いきなり地味なデモンストレーションからすいません。Windows PowerShell ですね。Windows PowerShell 名前はもう結構有名になりましたけれども、まだまだ使われているとは言えません。で、この中でもまだ Windows PowerShell 全く使ってないという方いらっしゃると思うんですね。バッチファイルですとか VB スクリプトを使いいただいているという方多いと思います。で、Windows PowerShell 何が良いのかということなんですけど、Windows PowerShell にはですね、ワークフローという機能があります。ちょっと簡単なスクリプトをですね、書いてみましょうか。ワークフローと書くんですね。ワークフロー、ブランク、例えば名前をテストワークフローとしましょう。カッコでくくります。これファンクション定義みたいなもんです。こういうファンクション定義しますよみたいなもんなんですけど、ここに例えばですね、こんなのを書きましょう。do、カッコでくくります。get date、ごめんなさい。よいしょ、ここですね。do、get-date、デート、遠いな、すみません、デート、はい、で、デートですね、はい、ブランクの、これをですね、延々と繰り返しましょうということなんですが、ちょっとこれだけだとあれなので、スタート -sleep ブランク -seconds の1秒と。1秒スリープを入れて、これをいつまで続けるのかというと、ファイルのマイナス、見えない、よし、1と書いて、永遠に続けましょうと、これ、長いジョブだと思ってください。ただ、移行の時にですね、ファイルサーバー移行したりとか、データを移行したりする場合に、もう何日もかけてデータ移行するじゃないですか、そういうものだと思ってください。永遠、このジョブが続くわけです。で、このジョブを実行しましょう、F5 で実行します。ごめんなさい、F5 で実行します。で実行しますとこれコマンドができました。テスト WF というコマンドができたんですね。ですのでこいつを実行しましょう。テスト WF というのを実行しますと。そうするともう結果は想像通りです。この日付を1秒ごとに永遠に出し続けるんですね。データのコピーをしていると思ってください。こういうジョブがあるんですけど、これ実行を始めたら障害弊害ありますね。自分のコンピューターで実行を始めました、終わるまでにどうも3日かかりそうだと、3日間家に帰れねえじゃないか、もしくは3日間自分の PC 落とせないじゃないかと、そういう話になってしまいますが、こんなやり方があります。ハイフンアズジョブ、 バックグラウンドジョブとして実行しますよというパラメーターで、さらにハイフン PS パーシスト、パーシストブランクのこいつを true と指定します。そうするとどうなるかといいますと、後ろに出てます通りステートランニングってなってまして、ジョブのタイプはワークフロージョブってなってますね。これバックグラウンドでジョブとして実行されてるんですね。でそうしますと、まあ、この PC あの他に自由に使えますしね、まあ、ちょっと工夫すれば PC を、まあ持ち帰ることもできますけども、この状態で例えば PC これ落としたとしましょう。リスタートコンピューターですね、ボンと再起動しちゃいました。この後どうなるかっていう話をこれからするんですけど、一回スライドに戻りましてですね、ワークフローという機能、これパワーシェルの中の機能です。これを使うと何ができるかっていうことを簡単にご紹介しておきますと、パワーシェルワークフローはですね、まあ、要はスクリプトなんですね。スクリプトです。ただのスクリプトではあるんですが、非常に高機能でして、コマンドレット数でいうと、コマンド数でいうと約6000ぐらいコマンドがあります。でさらにそれをですね、パラレルという機能を使いますと、例えばサーバーが100台、200台ある環境ありますよね。クライアントかもしれません。そういった環境に対して、1台ずつシーケンシャルに処理をしたら、1台1分として100分、200分、300分ってかかるものをパラレルとやると、1台1分だったら100台やっても1分で終わるわけですね。そういうやり方ができますよ。それからジョブの永続化っていう機能があります。これは、サーバー上でスクリプトを実行しているときにサーバーが落ちちゃいましたと、間違えてシャットダウン走っちゃいましたと、そうするとスクリプトって普通なくなっちゃいますよね。でもこの機能を使っていただくと、サーバーが立ち上がってきたときにジョブはそのまま残ってるんです。サスペンド状態で残っています。残ってるんでそれをレジュームしてあげれば OK ということですね。でそれはサーバーが落ちたときにはそうなりますし、命に止めることもできます。命に止めることもできる、まあ、そういう機能が、このワークフローというものなんですけども、今再起動から戻ってきましたので、どうなってるかちょっと確認してみましょう。よしと、パワーシェルの ISE を起動しまして、先ほどのジョブ、普通スクリプトだともう跡形もなくなくなっちゃいますよね。当然先ほど書いたスクリプトは、まあこれ今たまたまあのバックアップ戻ってきましたけども、まあこのスクリプト自体はなくなってしまう可能性は高いんですが、ここでゲットジョブと打ってみましょう。そうすると何が出てきたかといいますと、先ほどのジョブはサスペンデド状態ですよと、一時停止状態でまだ残ってますよってことです。サスペンドってことはどういうことか、レジュームできるってことです。レジュームジョブの、レジュームジョブの、ハイフンネームジョブ4ですね。よしと。とやりますと、ジョブはまた走り出します。走り出すと、じゃあ結果どうなるのかって話ですね。例えばデータをコピーしている最中に、これがシャットダウン起きてしまった、結果どうなるのかっていうことなんですが、正しく処理が終わったところまでをちゃんと記憶してくれてます。これがパーシスとダラートゥルという指定なんですね。上からずっとぐるぐるぐるぐる処理していって、正しくやったところまで記憶しててくれるんですね。で走り出したときには、その次の状態からまた始めてくれるというものです。ちょっと結果を見てみますと、ゲットハイフン、ゲットじゃないですね、レシーブハイフンジョブでジョブ4のハイフンキープとやりまして、ボンとやると上の方に先ほどの結果がザーッと出てますよね。でなんとなくこの辺で、あ、ここ再起動したなってことが分かりますよね。53分から55分の間ですね。ちょっと再起動する前の結果も残ってるし、後の結果も当然残ってると。これがパワーシェルワークフローという機能です。でこのパワーシェルワークフローを機能しよう、この機能を使用すると、まあ、何ができるかというと、今お話しましたように、止めたくないジョブを止めずに実行するってことなんですね。止めたくないジョブを止めないように永続化するってことはできるんですけど、まあ、そうは言ってもサーバーが、まあ、そもそも、死んでしまった場合とか、そういうことを考えるとこれだけではまだ不十分なんですよね。そういう時にどうするかと言いますと、こういう機能があります。これは Azure の、コンソールですけれども、 Azure にですね、オートメーションという機能があります。この Azure オートメーションじゃ何か、 Runbook という言葉が出てきてますけど、おっとごめんなさい、よしと、あれ、ランブックという言葉が出てきてますが、少し拡大しましょうね。よいしょ、はい、ランブック聞いたことありますか。システムセンター使われてる方はランブック聞いたことありますよね。これ何かと言いますと、要はパワーシェルのスクリプトなんです。中身見てみましょう。 見てみますと、このようにパワーシェルのスクリプトが格納されているんですね。まあ、こんな長いスクリプトです。これ何のスクリプトかと言いますと、Azure 上、Azure の IaaS 上に仮想マシンを立ち上げて、でそこにさらに入り込んで、アクティブディレクトリー、DC プロもアクティブディレクトリードメインコントローラーに昇格して、さらに別のサーバーを IIS にして、別のサーバーを ADFS にして、Azure AD とハイブリッドを組むっていうスクリプトをざーっとこれ書いたものですね。自動化できちゃうんですね。で、こういう長い時間かかるスクリプトも、信頼性の低いマシンで実行していると、それがいつ終わってしまうかわからないわけですね。いくらワークフローが信頼性高いといっても、マシン自体の信頼性が落ちてしまう可能性があるので、そうではなくて、このようにスクリプト自体もですね、 Azure に載せてしまうんですね。スクリプト自体も Azure に載せて、まあ、まさにスクリプティングアズアサービスですよね。 Azure に載せて、それ自体も落とさないようにするっていうことができるのが、この Azure オートメーションというものです。これちょっと実行してみましょう。で、時間かかるので結果また最後に見てみましょうね。ちょっと待ってください、ね、今、このスクリプトをドラフトからですね、発行状態というものに移行しています。移行しますと、はい、発行されました。で、こいつを実行しますね。実行と開始とやりますと、クラウド上でこのスクリプトが実行される。今裏でですね、仮想マシンを3台作って、もろもろもろもろいろんな作業をしています。まあ、これはまた このままにしておきましょうね。後ほどお話ししたいと思います。で、まあ、このようにしまして、今何作ってるか、例えば、ウェブサーバー作ったとしましょうか。ウェブサーバーを作りました。どんなウェブサーバーか、まあ、シンプルなウェブサーバーだと思ってください。よいしょ。こんなウェブサーバーですね。まあ、普通にページが1枚あって、それを表示するぐらいのウェブサーバーだと思ってください。まあ、業務サーバーですね。これをオンプレミス、もしくは仮想ネットワークでつなげた IaaS 上に作りましたと。で、こういった業務サービスを、こういった業務サービスをですね、外からアクセスさせたいと当然思いますよね。で、その時何考えるかというと、当然リバースプロクシー考えますよね。ただ、リバースプロクシー立てるのは当然今まで通りやることはできます。で、リバースプロクシー機能を、Windows サーバーの機能としてマイクロソフトも提供していますが、実はよくよく調べるとこんな機能があります。何かと言いますと、 Azure アプリケーションプロクシーというのがあるんですね。これ Azure Active Directory、 さっき澤さんのセッションでもありましたけど、 Azure Active Directory の管理コンソールですね。その中にですね、なぜこの Active Directory にプロキシーがつながっているのかっていうのはなんとなく想像つくと思うんですけど、ここにアプリケーションプロキシーというのがあります。これを有効化します。有効化して Azure 上からモジュールをダウンロードするんです。コネクターと呼ばれるモジュールをダウンロードします。ダウンロードして、先ほどのこのウェブサーバーにインストールするんですね。インストールしますと、このウェブサーバーが Azure 上のプロキシーと自動的に仮想ネットワークを貼ってくれます。その結果何ができるか、当然入り込むことができるということですね。社内にリバースプロキシー立てる必要は全くないんですね。 Azure 上の入り口を使って、そこから社内に入り込んでくるということができます。これがご覧いただいた Azure リバースプロ、 Azure アプリケーションプロキシーというものです。ちょっと絵で確認しておきましょう。イメージとしては、よいしょ、こういうイメージですね。社内に業務アプリケーションがありますと、これは別に IaaS 上でもいいんですよ、どこでもいいんですけど、業務アプリケーションがありますと、こいつを外に出したい、外からアクセスさせたい、その時にリバースプロキシーを立てることも当然できるんですけども、そうではなくて、 Azure と仮想ネットワークを貼ってしまって、まあ、仮想ネットワークを貼るといっても意識しないですよ。コネクタをインストールしてあげれば勝手に貼ってくれます。で、貼っていただいて、そのプロキシーを経由して、プロキシーのエンドポイントから社内に入り込むっていうことができてしまうんですね。これとても便利ですよね。で、まあ、とても便利なんですけども、まあ、プロキシー公開しただけでは怖いので、ちょっとやっぱり認証を考えないといけないですね。で、認証を考えるときに、じゃあどう考えればよいのかっていいますと、そこがですね、今ご覧いただいた、このなぜ Azure Active Directory につながっているのか、Azure Active Directory の機能としてアプリケーションプロキシーが提供されているのかっていうところにつながってくるんですね。My Apps っていうサイトをご存知でしょうか。先ほどこれ澤さんもやりましたかね。 myapps.microsoft.com、 これはクラウド上に用意されている、ポータル画面ですね、はい、でこれ一回ちょっとサインアウトしますね。デフォルトの ID で入っちゃいました。よいしょ、よっこら、 myapps.microsoft.com アクセスパネルというものでして、ここに入りましょう。アドミンアットマークファラオ jp.onmicrosoft.com で、パスワードを入れてサインとやりますと、このユーザーに割り当てられているアプリケーションが出てくるんですが、今出てきてません。なぜかというとアプリケーション割り当てられてないから。そこでですね、そこで先ほどプロキシーで公開したアプリケーションをこのパネルに出してあげようと。じゃあどうするかといいますと、やはり Azure Active Directory にこういう機能があります。すみませんね、もう一回いきますね。よいしょ。 manage.windows.azure.com 失礼しました。2つのクレデンシャルが1つのブラウザー上で競合してしまったので、今みたいな現象が起きました。はい、今出てきますね。 Azure Active Directory にはアクセスパネルという機能がありまして、そのアクセスパネル上に今プロキシーで公開したアプリケーションを載せることができます。実際にどうやるかといいますと、こんなふうにやります。よいしょ。このテナントのアプリケーションというのがありますね。このアプリケーションで追加ってやります。で、3番目をご覧ください。まだプレビューですけども、ネットワーク外部からアクセスできるアプリケーションを発行しますというのが追加されています。これが社内にあるウェブアプリケーションをアプリケーションプロキシで公開したとき、それをアクセスパネルに載せるためのものです。ウェブアップとでもしましょうか。よっこらと。で、内部の URL、 外部の URL はもうこれ固定なんですね。勝手に決められちゃいます。内部の URL を決めますね。 https://www.farao.jp.com とスラッシュで公開しますよ。ちょっとコピーしとこうかな。よいしょ。 OK。 あれ、よし、はい、これで少しするとアプリケーション公開されます。で、公開されますと、もうあっという間ですね。公開されますと、先ほどアプリケーションなかったユーザー、こいつですね。こいつ F5 でいけるかな。 F5 でいってみますと、よいしょ、はい、出てきました。これが今アプリケーションプロキシーを経由してアクセスパネルに載せたアプリケーションです。で、ただリバースプロキシーで公開してしまうと、そこからスルーで入ってこれちゃうじゃないですか。それはさすがに危ないので、そうではなくて、一旦アクセスパネルという、ちょっと関所を設けてですね、アクセスパネルにログオンさせて、ログオンしたらそこから社内のアプリケーションに入ってくるという仕組み、これがたったこれだけのステップで公開できてしまうんですね。非常に便利ですね。ただ知らないと後から、ああしまった、こんな機能があったって話になってしまうので、ぜひこういう機能があるんだってことをぜひ覚えておいていただければと思います。今ご覧いただいたのはアクセスパネルってやつですね。で、このアクセスパネルというのは、今私が公開したのは社内の業務アプリケーションだけ公開しましたけれども、ここには例えば Salesforce ですとか Amazon ですとか、他の業務アプリケーション Office365 といったようなものもここに載せてですね、このパネルからみんなしてというか、このパネルを起点として業務アプリケーションにアクセスに行くということが簡単にできます。で、その時認証は当然アクセスパネルというのは図に書いてある通り Azure Active Directory につながっていますから、 Azure Active Directory で認証を必ず行うということになるわけですね。これが例えば社内のこのオンプレミスの業務って書いてあるやつがありますね。このオンプレミスの業務が、全く認証してませんと、スルーで今まで使ってましたという時であっても、さすがに社外に公開するときにはスルーってわけにいきませんから、やっぱりそれをアクセスパネルを返すことで1回認証を入れて、それからさらに社内に入り込ませるということができるわけですね。で、ここまで何度となくですね、 Azure Active Directory という言葉がですね、先ほどのプロキシーもそうです、今のアクセスパネルもそうです、出てきました。この Azure Active Directory じゃ何かっていうのをちょっとだけ確認しておきますと、これはクラウド上のアクティブディレクトリーなんですね。一言で言ってしまえば、ただしオンプレミスのアクティブディレクトリードメインサービスとは全く違います。ですので、手持ちの Windows PC、 これを Azure アクティブディレクトリーにドメイン参加するってことはできません。できませんので、くれぐれもご注意ください。 この Azure Active Directory は Office 365ですとか Windows Intune というマイクロソフトの SaaS 用の認証基盤として、まあ、提供されています。で提供されているんですが、この図の中にですねちょっと気になる記述があります。それ何かと言いますと、上の方にですね Salesforce って書いてありますね。こいつですね、 Salesforce。 Salesforce っていうのもこれ SaaS ですよね。 Salesforce も SaaS で、こいつも認証基盤を持っています。こういう認証基盤持ってますね。認証基盤持ってるんですが、この認証基盤を Azure AD と関連付けるんですね。そうすると何ができるかというと、 Azure AD でログオンすれば Salesforce が使えるっていうことができます。 ID パスワードをたくさん持つとそれはリスクになりますから、一つの ID パスワードで他の他社のサービスも使うと、まあ、そのハブになるのが Azure Active Directory で、それの、さらに高度な機能を提供しているのが Azure Active Directory Premium というものです。でここまでやるとですね、じゃあどうせだったらこの Azure Active Directory で認証する手前に社内に ID パスワードあるから、そいつで認証したいなと、つまりこういうことをやりたいなとおそらく思いますよね。これが ADFS と Azure Active Directory によるアイデンティティフェデレーションというテクノロジーですね。でこれを使いますと、オンプレミスにあるこの Active Directory ドメインサービスの ID パスワードを使って Salesforce が使えますよということになります。でこの動きをちょっとだけご覧いただきましょうか、はい、これ一回閉じますね。閉じまして、おっとごめんなさい、よいしょ、失礼しました。閉じまして、新しいブラウザ立ち上げます。これでもう一回アクセスパネルに行きましょう。myapps.microsoft.com で、今度は先ほどはfaraojp.onmicrosoft.com っていう Azure Active Directory 上のアカウントを使いましたけど、今度は社内のアカウントを使いましょう。純一 A アットマーク faraojp.com、 これは、まあ、見ていただくとなんとなく、あ、社内のアカウントなんだなっていう雰囲気がしますよね。この I、 こういう形の ID を入れた状態でパスワードを入れようとしますと、いやいやパスワードを入れるのはここじゃないですせと言われて、これ社内の認証基盤の ID パスワードを入れる画面です。社内にこれ転送されました。先ほどの図でいうところの、今ここに対して Azure AD に対して ID パスワードを渡そうとしたら、いやその ID はオンプレミスだからこっちに行きなさいと言って無理やりオンプレミスに転送されたんですね。転送されてきました。それがこの画面です。でここでパスワード入れましょう。パスワード入れますと認証されて、それが Azure AD に行って、 Azure AD からさらにアクセスパネルっていうところに行きました。まあ、ちょっとこれ鬱陶しいですけど、よいしょ、はい、失礼しました。でこのユーザーに対しては、先ほど公開したプロキシーのアプリケーション、こいつですね、プロキシーのアプリケーションだけではなくて Office 365も利用が許可されていますので、このユーザーが例えば Office 365 Exchange をクリックすると、当然 Exchange のポータル、メールの画面に飛ぶことができますよ。その時に ID パスワードは再び入れる必要はないですよということですね。まあ、ちょっと初めて使うんでちょっと初期設定の画面出てきちゃいましたけど、すみませんということができます。これが Azure Active Directory と On-Premise の Active Directory によるハイブリッドな認証基盤ですよということです。でここでちょっと想像してみてください。今社内にですね、Active Directory がたくさんうちはあるんだよっていう会社さん結構ありますよね。うちたくさんアクティブディレクトリーがあるんだ、それをその時に一つの Azure アクティブディレクトリーのテナントにできるのかって考えますよね。ある部門がアクティブディレクトリー、ある部門もアクティブディレクトリー、ある部門もアクティブディレクトリーがあるけども、でも Office 365は会社として一つ契約したいから、 Office 365の認証基盤である Azure アクティブディレクトリーにはテナントは1個しか作りたくない。そりゃそうですよね。それできるのかって言いますと、これできます。最近リリースされました Azure Active Directory Sync というツールがあります。これまだ英語版だけなんですけれども、これを使いますと複数の Active Directory の、フォレスト、 まあ、これは会社名違っても構いません。会社名違っても構わないんですが、一つの会社の中の複数のドメインでも構いませんし、会社名違っても構わないんですが、とにかく複数のアクティブディレクトリーのフォレスト、こいつから ID を一つの Azure アクティブディレクトリーのテナントに集約させるということができます。今までアクティブディレクトリーをどうやって統合しようかってかなり悩んできたじゃないですか。それがクラウドを使うとですね、一発で解決しちゃうんですね。あとは何考えればいいかっていうと、この Azure アクティブディレクトリーにいろんなサービスをつなげれば、これで認証統合完了ですよね。 Azure アクティブディレクトリーに今後開発する業務サービス、クラウドモバイルサービスですか、そういったものをすべて Azure AD につなげてしまえば、すべてのこの会社内のユーザーはすべて Azure アクティブディレクトリーにこれ集約できますので、その集約されたユーザーを使ってサービスを使えばいいので、これでもう仮想的な統合を完了しちゃいますよね。これとても便利ですね。でも実際にこれやった環境をご覧いただきますとですね、こんな感じになっています。よいしょ。 Azure アクティブディレクトリーの、テナントをちょっと見てユーザーってみましょうか。まずドメイン見てみましょうか。ドメイン見ていただくとですね、ちょっとすみませんね、拡大鏡を起動してもう一回戻りますね。よいしょ。はい、ご覧いただきますと、contoso.jp.com というドメインとfaraojp.com っていうこの2つのオンプレミスのアクティブディレクトリードメインが、一つのこの faraojp.onmicrosoft.com っていうですね、もともとの Azure AD のテナントにつながってるっていうイメージです。で、お互い同士はこれ知りません。まあ、知ることもできますけど、例えばオンプレミス、ご存知の方はご存知だと思いますけど、オンプレミスの ADFS でお互い ADFS 間で信頼関係を結ぶと、相手の会社の存在が分かってしまうんですね。あなたの会社はこのうちのどれですかっていうリストが出てきちゃうんで、最初分かってしまうんです。ただ Azure AD の場合、Azure AD に統合すると自分の ID を入れるだけですから、相手の会社はどことつながっているのかっていうのは、まあ、ひとまず見えないというメリットもありますね。これが Azure Active Directory Sync というツールです。まあ、こうするとなんとなく、あ、ちょっと近代的な認証基盤が出来上がったなっていう感じがしますよね。で、これをさらに強化しましょう。どうするかというと、もうご存知の通りですかね、マルチファクターオーセンチケーションプロバイダー、これが提供されています。これとても簡単なんですね。まずちょっとやってみましょうかね。よいしょ。ユーザーを、よいしょ、これがですね、人が多いところだとなかなかうまくいかないことがあってですね、これは非常に簡単です。マルチファクターオーセンチケーションを契約していただいて、ユーザーに対して有効ってするだけです。当然コマンドからもできます。例えばここに今先ほど使ったこのユーザーですね、順1a.contoso.jp、 faraojp.com というユーザーがいますよね。このユーザーに対してマルチファクター有効にしてみましょう。有効にするには、有効にすると入れるだけです。有効にする、有効にしました。で、有効にするとですね、初期設定がちょっと入るので最初少し手間があるんですけど、まあ、1回目だけです。で、この状態でアプリケーションのアクセスもう1回やってみましょうか。こいつを1回閉じて、もう1回インプライベートでブラウザ立ち上げて、https://www.contoso.jp.com、 違う、contoso.jp ってどこだよ、相手の会社ですよね。faraojp.com のウェブアップじゃなくてアクセスパネルに行きましょう。マイアップス、すみませんね、myapps.microsoft.com、 大変失礼しました、混乱してしまいました。先ほどと同じ画面ですね。で、ここで順1a@faraojp.com でオンプレミスにリダイレクトされて社内の認証基盤に行きますと。ここでパスワードを入れますと、それだけじゃあんた足りませんぜということで、マルチファクターの認証を要求しますよと言われるんですね。で、ここで何するかと言いますと、一回まずこれセットアップなんで確認がかかってきます。確認かかってくると嬉しいんですけど、どうでしょう、 1,2 回チャレンジしてダメだったらすみません、諦めてください。
ああ、来た来た。
うん、間違いないですね。はい。
システムをご利用いただきありがとうございます。確認を完了するためにシャープを押してください。この確認を監視した覚えがない場合は、他のユーザーはお客様のアカウントが認証されました。
という動きになりますね。でこれはいくつかやり方がありまして、今は電話をかけるというオプションを選択しましたけれども、アプリケーションの中、あ、ごめんなさい、例えばスマートフォンですとか、何かにですね、自分の、スマートフォンの中にアプリケーションをインストールしておきますと、そこにワンタイムパスワードを送ってくるなんていうことも可能です。いくつかオプションがあります。あと今あのお姉さんの声で確認が完了しましたって、まあ、出てきましたけども、あの音声も変えることができます。もっとちょっとアニメチックな声に変えたりとかですね、もっとドスの効いた人の声に変えたりとかってことも可能ではあります。でこれで ID パスワードを入力する、その ID パスワードはオンプレミスの ID パスワードを入力しました。でそれをトリガーにして Azure 上のクラウド上のマルチファクターオーセンチケーションのプロバイダーに飛ばされて、電話で認証をして先ほどのアプリケーションを利用できるようになったと。そのアプリケーションというのは、社内のウェブアプリケーションですよね。社内のウェブアプリケーションにアクセスさせるためにマルチファクター認証まで実装するっていうのをたったこの20分ぐらいでできてしまう、知ってればってことですね。ぜひぜひこの辺も覚えておいてください。でウェブアプリケーションを公開しますと、じゃああと何やるかというと、ちょっと監視もしたいですよね。そこでぜひ使っていただきたいのは、このアプリケーションインサイトという機能ですね。アプリケーションインサイトというとですね、ついついこれって開発者が使う機能でしょって思われがちなんですけど、そんなことはありません。全然そんなことありません。図の左側をご覧ください。ウェブサーバーがありますね。でウェブサーバーのアプリケーションがありますね。そこにアップインサイトエージェントをインストールするだけです。インストールするだけでウェブアプリケーションの監視ができるようになります。でどんなふうに見えるかといいますと、ちょっとですね、すみません、酷使しすぎて値が今戻ってきてないんですけれども、拡大しますね。よいしょ。これが社内で公開している先ほどのウェブアプリケーションの、まあ、本当はグラフになるはずなんですが、すみません、この値は、適当です。適当なものをちょっと今使っちゃってます。でこのようにして、ただサーバーの性能とかサーバーの CPU メモリーなんて見れてもう当然じゃないですか。それは Azure のコンソール見れば見えますよね。そうではなくて、ウェブサーバーとかアプリケーションサーバーにエージェントをインストールするだけで、そのアプリケーションが正しく動いているか正しく応答しているのか、例えばこの下の方をちょっと見ていただくとですね、今中身空っぽで申し訳ないんですけど、テストっていう機能があるんですね。このテスト機能を使用すると、そのアプリケーションに対して全世界のこことこことここからちゃんとつながってるかどうかっていうのを定期的にチェックできるんですね。そういうグラフを出すこともできます。できますし、ここにダイアグサーチっていうアイコンがありますけども、この機能を使用すると、これまではですね、そのウェブサーバーの中に入り込んでイベントログなんかを見なければいけなかったんですが、もしくは IIS ですと IIS のログっていうのがシステム3人の下にありますよね。それを引っ張り出さなければいけなかったんですが、そうではなくて、もうそんなログはすべてこのアップインサイトが勝手に取ってきてくれます。ここをクリックするだけでログが見れるということです。なので監視はしたいけども、でもそんなトゥーマッチなことはしたくないと。ベーシックな監視ができればうちはいいんだよっていう場合には、そんな何もたくさんお金をかけていろんなものを揃えるよりかは、もう Azure のこのアップインサイトの機能を使うだけで、まあ、ある程度のことができてしまうってことですね。でもちろんきちんと細かい監視をするんであれば、アプリケーションの中にアップインサイトのコードを右側の方に書いてありますけども、コードを書いていただいて、そこでやってもらうのがまあベストはベストですけども、まあ、そこまではってことであれば、ぜひ左側の方の選択肢も十分考えられるかなと思いますね。でこのようにですね、アプリケーション、ウェブアプリケーションに関しては、まあ、簡単に外部に公開しセキュアな状態にするなんてことも可能なんですが、じゃあデスクトップアプリケーションはどうかっていうお話ですね。デスクトップアプリケーションに関しましても、新しい機能がこれから提供されます。それが Azure リモートアップという機能です。リモートアップというのは聞いたことあると思うんですね。これはマイクロソフトのリモートデスクトップサービスにインストールしたアプリケーションをリモートデスクトッププロトコルで転送する、 配信するっていう仕組みですよね。その時に、まあ、従来のリモートデスクトップですと画面、デスクトップの画面ごとドーンと来てしまうんですけど、そうではなくてアプリケーションの枠だけ切り取って送ってくれるという、まあ、優れた機能ですね。でこの機能を使用しますと、こうやってクラウド上にありますので、デスクトップアプリケーションを一個一個サーバーにインストールする、クライアントにインストールするなんてことをせずに、アプリケーション自体をもうクラウドに載せちゃうんですね。載せてしまって、それをリモートデスクトッププロトコルで配信します。リモートデスクトッププロトコルで配信するっていうことはどういうことかと言いますと、デバイスを問わないってことですね。デスクトップアプリケーションはインストールしなくちゃいけないので Windows でしか使えなかったんですけど、そうではなくてもうクラウドに持ってってネットワークどこからでも使える状態にすると。で RDP なので iPad だろう、ちょっと見づらくてすいません、Windows Phone、 Windows Phone はまああれですけど、 iPad だろうが iPhone だろうが Android だろうが、なんだ Mac だろうが Windows の RT だろうが、どんなデバイスでも、会社のデバイスじゃなくて、個人のデバイスであっても使えますよ。どんなデバイスでも同じアプリケーションが使えるっていうのは、これはもうプロダクティビティの大前提ですよね。バージョンが違ったりアプリケーションが違うことによる、生産性の低下っていうのはやっぱり大きいので、そこをですねきちんとセットしてあげるっていうのはとても重要です。でこの時にやっぱり重要なのは何かというと、認証で Azure アクティ、ごめんなさい、 Azure リモートアップで何につながっているかと言いますと、 Azure アクティブディレクトリにつながっています。 Azure アクティブディレクトリにつながっているっていうことはどういうことかと言いますと、オンプレミスの ID パスワードが使えるってことですよね。でそれがどういう動きをするのかっていうのをちょっと見てみますとですね、まあ、ご存知 iPad ですね。この中に iPad に RD クライアントっていうのがあります。この RD クライアントをクリックしまして、今何もありませんのでサインインしましょう。リモートアップの追加、まだプレビューですけれども、純一 A アットマークのfaraojp.com、 パスワード見えちゃいますけど、あれどうした、どこ行った、ごめんなさいね、よいしょ、はい、今 ID を入れまして、オンプレミスの認証基盤に転送されてきました。見ないでください。はい、これで認証されましたと。で先ほどマルチファクター認証を設定したの覚えてますよね。なので iPad であろうがマルチファクター認証は当然有効になりますので、今電話かかってきました。
マイクロソフトのサインイン確認システムをご利用いただき、はいはい、お客様のアカウントが認証されました、
はい、という動きをしますね。でアプリケーションの一覧に行きますと、まあ、当然 iPad ですけど同じようにこういったアプリケーションがあって、大好きな Excel を起動すると、その Excel の起動はリモートアップ上のサーバーですけども、その画面が転送されてくると、まあ、ちょっと時間かかるんで少し待ちますけど、まずこのままにしておきますけども、こんなふうにしまして、複数のデバイスで同じアプリケーションが使える。ウェブアプリケーションを使いますからね、もともとね、ブラウザーのアプリケーションはどこからでも同じアプリケーションを使いますけども、デスクトップアプリが問題だったんですよね。なのでそのデスクトップアプリもクラウドに持ってって、こういう仕組みを使っていただくと同じようなことができますよ。さらに認証もオンプレミスの ID パスワードをそのまま使えますよっていうのはとても大きいことだなと考えておりますと、はい、そろそろお時間なのでまとめておきましょう。今お話しましたテクノロジー、ざっと書きますとこんな感じです。発端はこれです。社内の業務アプリを外に公開したいなと考えたのがきっかけでした。でその、業務アプリケーションを展開するときに何を使うかっていうと、先ほど冒頭でやったような Windows PowerShell Workflow、 絶対落ちないスクリプト、その絶対落ちないスクリプトを絶対落ちないプラットフォーム Azure Automation 上に乗せて、こういった業務を展開します。でその業務をですね、外に対して公開したいといった場合に、通常通りリバースプロクシーを社内に設置するんじゃなくて Azure 上のアプリケーションプロクシー、こいつを使ってあげると非常に簡単ですよ。でアプリケーションはアクセスパネルに載せることができますと。このアクセスパネルっていうのは Azure Active Directory とつながってますんで、認証は Azure Active Directory とできますよ。 Azure Active Directory で認証できるっていうことは、 Office 365や Salesforce やその他の SaaS や業務と同じ ID パスワードが使えますよ。でその時に オンプレミスの ADFS とつなげていただければ、オンプレミスの ID パスワードもそのまま使えますよっていう環境が簡単に作れちゃうんですね。で、社内に複数のアクティブディレクトリがあるときには Azure AD シンクを使ってこれを一つの Azure アクティブディレクトリに集約しちゃえば問題は一気に解決。さらにデスクトップアプリが、いろんなデバイスで使えないという問題は Azure リモートアップを使っていけばいいと。で、こいつも Azure アクティブディレクトリにつながってますから、すべて一つの認証基盤の中で、ああ汚いごめんなさい、すべて一つの認証基盤の中ですべてのサービスがつながった状態で使えますよ、使えるようになりますよということですね。で、これも知ってれば当然なんですけど、知らないとこんな発想にならないですよね。ですので、ぜひ今日お話ご紹介しました10個のですね、サービス、一個一個はちょっと細かいサービスですけども、この MSC の中ではあまり大きく触れられないサービスばかりですので、ぜひ覚えておいていただければ良いかなと考えております。ぜひともですね、マイクロソフトの Azure、 それからマイクロソフトの Windows サーバー、 Active Directory を使ってですね、生産性の高いインフラストラクチャを構築していただきたいと考えております。どうもご清聴ありがとうございました。